新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキセッション、セッション
メインセッション、
メインセッション。社会をこれからどう設計していくか、復興と地域コミュニケーション。これからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ、社会をこれからどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日は東日本大震災の復興と地域コミュニケーションをテーマにお送りします。東日本大震災の発生から13年が経ち、津波被災地では宅地の整備などの復興事業はほぼ終わった一方、人口の減少は止まらず、住民の定着が課題と言われています。この13年間、地域の人たちと働きたい、そして元気に過ごしたいという思いで復興を模索する方々がいます。今夜は復興と地域コミュニケーションをテーマに、現地で第一次産業や二次産業に携わる方々とともにコミュニティの在り方を一緒に考えていきます。では本日のゲストです。流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さん、リモートでご出演いただきます。新田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。さて、今日は元日に能登半島地震があって、また復興というテーマをどう考えるのか、新たに突きつけられたところもあります。はい、一方で東日本大震災ではこの復興というテーマに向き合い続けている状況の中で、能登との違いなども焦点化されるようなところもありました。うん、災害と復興という観点、新田さんは研究的にどのようにご覧になってますか？
はい、私はですね、岩手県大槌町でその東日本大震災のですね、復興プロセスに長く関わってきたんですけれども、やっぱりどうしてもその住宅の整備であったりとか、インフラの整備っていうのは、計画通り進むところがあるんですけれども、やっぱり商業であったりとか事業再生っていうのは、なかなかこう行政がですね、計画を立てづらい分野であるということもあって、やっぱり地域の間の差っていうのがやっぱり非常に大きいなと、この、13年ですね、見てて思います。
それは特にどんなところに現れていますか？
ですね、被災地のですね、特に私商業の専門で言うとですね、やっぱり阪神淡路の時にですね、非常にこう開発志向のその商業地の再生っていうのをやってですね、でそれが、なんて言うんでしょう、あんまりはっきり言いすぎると良くないかもしれませんが、ちょっと行政的に言うと失敗してしまったっていうところがあってですね、非常にこう慎重な商業地に関して言うとですね、再生っていうふうなことになりました。で、特に商店街のようなですね、こうエリアで再生するっていうふうなことはあまり積極的に行わずですね、商業施設を作ると、それもかなり固い、計画に基づいて商業施設を作るっていうふうなことを、進めていったのでですね、なのである程度体力があるエリアであったりとか、その商業施設のですね、計画を作れる、地域は、再生が進んだんですけど、全ての、被災自治体でそれができたわけではないという意味で差ができたというふうなことですね。
例えば復興の過程の 中においては、その復興マルシェであるとか復興商店街のようなものが作られて、そこが活気立ち、そして人々が集まって、地産のものをこう買っていきという、そうした流れもあった地域もあった多かったと思うんですが、これが後に街づくりのフェーズになっていくと、そうしたもののばらつきが出てきたということなんでしょうか？
おっしゃる通りです。仮説のですね、プロセスの中では 今、チキさんがおっしゃったようなですね、マルシェであったりとか、仮設の商店街の、ような取り組みっていうのが、非常に各地で盛んに行われたんですけれども、本設っていうですね、恒久的な市街地の再生っていうプロセスになると、やっぱり非常に難しさっていうのが出てきたと。で、かつですね、やはり外からのボランティアのか、ボランティアの減少っていうこともあって、それぞれのその地域のですね、人口減少っていうふうな、もともと持ってた、その地域課題っていうのもあってですね、非常に地域差が出てるっていうふうな現状かなというふうに思います。
なると本当にその行政の取り組みの違いをはじめとして、いろんな要素というのがその後の復興の歩みに影響を与えたわけですか。
そうですね。一つはやっぱり自治体の、やっぱり地域、地域間の格差っていうのは大きいかなと。これは職員の、例えば商業だったら商業、農業だったら農業、工業だったら工業、それぞれの分野で専門家っていうんですかね、専門の職員がいらっしゃるかと思うんですけれども、自分たちの地域をどういうふうに捉えるかによって、やっぱりその町の、なんていうんですかね、どこにリソースをかけるかっていうところで差が出てきたのかなというふうに思います。
またどんな団体とつながって、どんな人がそこにやってきて、そうしたこ
おっ
と
しゃる
も、
と。
もともとのその地の利だけではなく、そうしたある種のコネクションやネットワークの作り方などによっても大きく変わったわけですか。
おっしゃる通りですね。東日本大震災の時にはネットワークっていう言葉が非常にキーワードになったかと思いますが、この13年で、もともとその何ですかね、そこの地域が持ってたネットワークっていうのが、随分とこの13年で、このネットワークの蓄積によって、ある程度結果が出てる地域と、そのネットワークがないことによってですね、なかなかその産業再生とかが進まない地域っていうのがあるんじゃないかなというふうには思います。
そうした中で今日は様々な産業に携わっている方々にお話を
はい。
伺っていきたいと思います。まずは石巻でお茶を作っているお茶の旭園の北葉企画開発室室長の日野彩香さんにお話を伺います。
はい。
日野さん、こんばんは。よろしくお願いします。日野さん、ミュートは解除されたんですけど、マイクはオンになってますか？どうでしょうか？こっちのサイド？
リモートの、
はい。
音声が、
音声は今届いてない状況ですね。はい。新田
皆
さんの
さん
声
の
は、
顔
問
は、
題なくこっち届きますか？ちょっと再ミュート解除してもらってもいいですか？新田さん聞こえます？
はい、私は聞こえてます。
新田さん聞こえてますね。で、日野さんにもこちらの音声は聞こえていることは伝わっているんですが、日野さんの音声がこっちに、来ていないということが、確認されました。はい。ちょっと電話しますので、しばしお待ちください。はい。電話再強制がまた確認されるということでした。新田さん、改めてこれから日野さんにお話を伺うわけですが、一次産業、二次産業に、復興の過程の中で多くの若い方も携わっている現状があります。こうした動きについてはどう注目されてますか？
いや、商業っていう観点でもすごく心強い話を今日聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしています。で、それは先ほど今、チキさんがですね、おっしゃっていただきましたけれども、ネットワークって言った場合、地域を超えたネットワークっていうのもあるんですけれども、産業を超えたネットワークっていうのは非常に重要であるということで、一次産業と二次産業と三次産業の間をどうやってネットワークをですね、作っていき、それを商品開発に生かしていくかっていうふうなことが、非常にこれ問われている。で、おそらくその、何ですかね、ケースっていうんですか、事例を今日伺えるんじゃないかなと思って、非常に楽しみにしてます。
それこそ例えば漁業関係者のところにお話しに行くと、一次産業は一次産業だけで独立しているものではなく、例えばその二次産業の工場が近くにある、例えばお魚を取ったならばそれを加工して缶詰などにしてくれる。で、それを特に今度は三次産業として観光誘致とか、あるいはその様々な観光客への販売とか、そうしたものを展開している道の駅と連携するなど、一次二次三次というのは本当に一体化されてますよね。
いや、本当におっしゃる通りですね。で、そういった、試みを6次産業って言ったりしますけれども、こういった、今まで1次産業の産品を、 どのような形で地域の方たちが使ってたかっていう、おじいさんとかおばあさんの語り、こういったストーリーを我々が知ることによって、あ、こんな使い方してたんだとか、こんな消費の仕方してたんだっていうことでですね、地域の人たちも改めて学び直し、それを例えば東京とか大阪の方たちが知る。そのことによって、また新しい商品開発だったりとか、新しい販路が見つかっていく。こういうような、プロセスが、いくつかの地域であるんじゃないかなというふうに思います。
では改めてお電話つながりました。日野さん、聞こえますか？
はい、聞こえます。こんば
こんばんは、よろしくお願い
んばんは。
しま
よろしく
す。
お願いいた
よろ
しし
くお
ま
願
す。
いします。
改めまして、石巻でお茶を作っているお茶の朝日園北派企画開発室室長の日野彩香さんです。日野さん、このお茶の朝日園ではどういったお仕事に携わっているんでしょうか？
私は宮城県石巻産モノお茶を使用した国産紅茶北派の商品企画、開発、ブランディング、広報などを担当しております。
国産紅茶北派、これどういったものなんでしょうか？
国産紅茶と言いますと、日本の茶葉を日本で加工した紅茶のことを国産紅茶と言います。
なるほど。これを今手掛けていらっしゃるということですけども、これを作るようになったきっかけというのはどういったものなんでしょうか？
東日本大震災がきっかけでして、その震災以降に石巻のもので、石巻を、東北を元気にしたいという私の父の思いからできたものになっておりまして、400年も前からこの地に受け継がれてきた物お茶で紅茶を作り、お茶のブランドを作り、東北を盛り上げていきたいと、2017年に宮城県石巻市のお茶ブランドとして作り上げました。
なるほど。日野さん自身はもともと東京で働いていらっしゃったんですか？
私はその震災当時は高校を卒業して10日後に震災に遭ったという感じだったんですけど、
なるほど。その震災後の日野さん自身の歩みというのは、その仕事に就かれるまではどういうふうに歩まれたんですか？
ですね、震災を経験して、で、短期大学が東京に決まっておりましたので、でも迷ったんですよ。その東京に出るかどうか迷ったんですけど、で、東京に出る日の時間帯が、ちょうど町内が配給物資をしている時間帯で、そこを通らないと私は東京に行けないっていうところで、だったんですけど、その通った時に皆さんから、頑張ってきてねって、気をつけて行ってくるんだよって言ってもらって、自分は、自分から見たら皆さんが頑張る側だし、気をつける側なのに、そんなことを言ってもらって本当にありがたくって、で、だからこそ東京に出ることを決めて、いつか戻ってきてみんなに恩返しをしたいと思って出て行ったっていう感じです。
なるほど。その上で、その石巻にこう戻った際にお茶のお仕事に関わるようになりますが、今言ったような経緯でその紅茶を作ることになりました。この仕事に戻ろう、この仕事に携わろうとなったのはどうしてなんでしょうか？
実家が自営業でお茶屋を祖父の代からしておりまして、52年目になるんですけど、で、うちも震災でちょっとダメになってしまって、と、あの、一から作り上げてもう一度頑張るっていう時だったので、これは支えたいと思ってやり始めました。
なるほど。そうすると、これまでのことに加えて、新しい事業というものを立ち上げるということになったんですか？
そうです。
これ、新しい事業は、例えばその国産紅茶を開発をして、そしてこう流通するまでの中で、地域の方などとどんな活動やどんなコミュニケーションをされてこられたんでしょうか？
例えば北派の和紅茶の袋詰めを、地域の障害者就労継続支援 B 型事業所さんに頼んだり、あとはお茶入れ教室を地域でさせていただいたり、あとはお茶摘み体験をみんなでしたりというコミュニティをしておりました。
なるほど。また、こういったある種そのブランド化したり、あるいはその流通に乗せるということになると、一次産業だけではなくて、二次三次などとの連携、あるいはそのモデルケースを作るということも必要になると思いますが、この点の努力や工夫などはどうだったんでしょうか？
そうですね。それで、いろいろな方々の力をこうお借りして、ブランディングの先生だったり、あとは経済の先生などに力を借りて、地域の方々と一緒に作り上げたという感じです。
2011年にその震災を経験して、その後すぐ大学に行かれて、で2017年からこうブランドを作られますが、大学出て東京に少し行ってまた戻ってこられた時の街の変化というのはどういうお感じになりましたか？
そうですね、もともと震災以降にたくさん県外の方々が入ってきてくれたということで、また新しい風が吹いたんだなっていうのはとても感じました。
また2017年のブランド作り、まあ、その前後からもうまた7年8年と時間が経ちましたが、この間の石巻などの変化というのはどう感じていますか？
そうですね、若い方々がこう、なんだろうな、震災に負けずに頑張っていきたいっていう思いが溢れているように私は感じております。
なるほど。そんな中でこういった新しい試みをすること、この試み自体に例えばそのご家族であるとか、これまで関わっていた、まあ、様々なお仕事上の関係者の方々の反応などはどうだったんでしょうか？
そうですね、地域の方々はとても喜んでくださっていて、やっぱりその新たな特産物、なんていうんですかね、その石巻の新しいものができるっていうことは、やっぱり地域が元気になることの一つになるので、とても喜んでいただいております。
なるほど。こういった商品開発などを通じてどんな地域コミュニティを作っていきたいか、どんな石巻になってほしいか、いかがですか？
はい、ですね、私は今後次世代につながることをしていきたいと思っております。で、今考えているのは、まあ、今年やることなんですけど、地元の小学6年生を対象に座学体験をしてもらうということを考えています。例えば一緒に6年生の子と座学をして茶摘みをして、で私たちがそれを紅茶を作って、卒業式にその作ったものをお渡しするっていう一連の流れをして、食育をしていきたいと思っています。
なるほど。実際にこのお茶を摘んでから紅茶として飲めるまでにその時間があるんだけど、これぐらいかかるんだっていうのことなども体感してもらうわけですか？
そうですね、あとは石巻でお茶が作れるっていうことも、子どもの頃に知ったら大人になってからもずっと覚えていると思うので、もっとこう心を豊かになってほしいなっていう思いでやっております。
ちなみにそのお茶飲んでみたいという方はどうやって手に入れることができるんですか？
私たちでオンラインショップをしておりますので、はい、キタハと調べていただければ出てくると思います。
アルファベットでキタハ、KITAHA で調べると出てくるということですね。
はい、はい、そうです。
はい、日野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻のお茶の朝日園の日野彩香さんにお話を伺いました。さて、新田さん、このように、はい、その戻ってこられるだけでなく、新たな商品開発を通じて、まあ、新たなそのお茶文化などにもつなげたり、体験にもつなげたいというお話をされていました。いかがでしょうか？
いや、非常に興味深い話だなって思って伺いました。で、先ほどマーケティングっていう言葉が何度か出てきたかと思うんですけれども、マーケティングっていう定義ですね、言葉の定義っていうのはここ最近随分と変わってきていてですね、それはどういうふうに変わってきてるかっていうと、お客様、社会と共にやっぱり価値をこう作っていく、でその価値が広く浸透することによってですね、関係性がですね、まあ、特に今回のケースで言うと地域との関係性がより深まりですね、でそのことによってよりその商品の価値が高まるっていう、でこれがですね、新しいマーケティングのですね、定義になりつつあります。まあ、この競争を共に作るって書いて競争って言ったりしますけれども、価値を共に作る価値競争っていう風な事例で非常に興味深いなと思いました。
確かに昔マーケティングというとマーケットの状況を調べるとかそうしたことに主眼があったように思いますが、さらにこうブランディングということだけではなく、実際のマーケット自体も作る、でもマーケットは一方的に作れないので、ある消費者とそれを探り合っていくというようなニュアンスが、とりわけこういった復興の場面においては重要になってくるわけですか？
おっしゃる通りです。あらかじめマーケットっていうものがあるのではなくてですね、私たち その社会的な価値とともにそのマーケットっていうのは作り出されるんだ、でどういう暮らしをしていきたいのか、どういう社会を作りたいのかっていうのと、マーケットっていうのは不可分であるというふうなところで、今マーケティングの定義っていうのが新しく見直されているというふうなことですね。
なるほど。 では続いてまたもう一方お話を伺いたいと思っております。つながっております、はい、宮城の未利用資源を活用してシャンプーなどを作っていらっしゃるグリーティーの代表、うん、浜出里香さんとつながっています。浜出さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずグリーティーさん、宮城の未利用資源を利用しているということですが、どういったものなんでしょうか。
はい、私たちグリーディはですね、主に宮城県の天然素材を活用したアロマの製品を製造販売している会社なんですけれども、はい、まあ、例えばですね、震災後に作られた、まあ、ガーデンでおばあちゃまたちが育てたハーブ、まあ、こういったものを使って、まあ、マスクスプレーを作ったりとか、うん、まあ、あとワイナリーで、まあ、年間数トン単位で捨てられてしまうようなブドウのつるをですね、これをアップサイクルしてリードディフューザーなど、まあ、そういったものを作っております。
ブドウのつるって使えるんですか。
あ、そうなんです。よくディフューザーって竹串みたいなものから香りを吸って発散していくっていうものなんですけども、はい、まあ、つるはしっかりと乾燥させて、きちんと成形してあげると芳香液をきちんと吸ってくれますので、うん、それをこう使った、まあ、すごくダイナミックなリードディフューザーを作ったりしております。
あ、ディフューザーって匂いをね、こう部屋にこう漂わせるため の、
はい、木の芽みたいなやつ、
ね、そうですね、
はい、
うん、とてもいい香りを楽しめるものですが、これはその地元で余ってるものや、はい、あるいは地元でいろいろ作られてるんだけども、市場では使われていなかったもの、これらをこう活用していらっしゃるということですか。はい、
そうですね。やっぱりガーデンで作られたハーブなんかも、すごくたくさん作るんですけども、おばあちゃまたちがやっぱり、ハーブって綺麗なんだけど枯れてしまうんだよね、と。で、これをなんとか、利用することができないかっていうところで、最初に訪れた時に袋いっぱいのバラをポンと渡されて、はい、なんとかしてちょうだいっていうようなご相談を受けて、そこからスタートしております。
なるほど、なかなかのオーダーですね、
はい、そうですね、
うん、はい、それをじゃああるんだったらこれ使えれば、ある意味こう、はい、流通の、まあ、何でしょう、こうに手に入れることはできるわけだから、入手ルートはあるわけだから、じゃあどう作るかっていう企画からですか。はい、
そうですね。その時はまだそれこそどういう流通がとかそんなこともほとんど考えてなくって、うん、はい、どちらかというとなんか私は過去にそのマーケティングとか商品企画のたので、はい、まあ、自分のこうや思って、はい、どちらかというと何か作らなければみたいな感じがしておりました。
うん、なるほど。今ちょっと一瞬浜出さんとの電波が途切れたんですが、はい、かつて企画や営業などのブランド作りとか商品開発に関わっていたものを今回応用もされているということですか。
はい、そうなります。
はい、その中のシャンプーやボディーソープも作っていらっしゃるんですか。
はい、そうなんです。実はですね、ちょうど今開発中で発売したばかりなんですけれども、うん、今ちょうどお話をされていた朝日園の日野さんのところの物お茶の端材を使わせていただいて、うん、まあ、それをエキスにしてボディーソープに入れております。
うん、お茶も未利用の部分が育てている過程の中で出てくるんですか。
そうですね、私自身も最初は知らなかったんですけれども、いろいろとお話をしていく中でどうしてもその製茶をしていくときに商品にならない、うん、部分ですね、ふわと棒という部分だそうなんですけれども、はい、まあ、そういったものが出てしまうと、で何かそこもまあ活用できないかっていうところで、私たち香りの会社ではあるんですけども、そこの紅茶の部分は香りを抽出するのがすごく難しかったので、であれば化粧品のエキスとして抽出をして転化をしているという形になります。うん、
抽出の上展開、これ、はい、実際にシャンプーやボディーソープなど何にするか、はい、つまりそのエキスなどは取れたとして、そのあるいは材料があるとして何を作るのかっていうのは、はい、いろいろと試行錯誤もあるかと思うんですが、ここの工夫はどうなんでしょうか。
はい、そうですね、一番最初はですね、7年に創業した会社なので、はい、まだまだ歴史アロマの商品だけをやってたんですけれども、はい、まあ、いろいろとアロマでできることの限界もあって、うん、まあ、これから何を作っていこうかっていう時に日常的に使えるものというところで、まあ、シャンプーとコンディショナーとかそういったものを使うというところと、あと朝日園さんの他に森林組合の方と ご縁ができまして、杉、間伐材がそのままにされていると、まあ、そこを自社蒸留して杉の精油を取って、まあ、そのリラックスする香りをシャンプーに入れたらどんなに気持ちいいんだろうっていうところで今回開発に至りました。
2017年創業、そこからまあ7年ほど経っているわけですが、地域の方との連
そう
携
です
や
ね、ち
反
ょう
応と
ど
いうのはい
7
かがです
年。
か？
そうですね、まあ、一番最初はですね、そんなに順調なわけではなかったんですけれども、ちょうどその2年目ですね、の時に、雄勝町という、まあ、震災の時に非常に被害が大きかった地区にですね、ボランティアで入らせていただいたんですね。で、そこでさっき言ったバラの、袋いっぱいのバラを渡されたっていうところがありまして、今までの過去の経験が、まあ、何か私の方でお役に立てればなというところで、まあ、そこが起点になりまして、まあ、事業の軸ができてきたような感じになりますね。
その間の街の変化であるとか、反応の
はい。
変化などはいかがですか？
そうですね。やはり震災後は外からの刺激が非常にあったっていうふうに地元の方もおっしゃられていて、まあ、中の人たちだけではできないことが、まあ、外から入ってきた私たちのようなこう緩いつながりっていうふうに私はよく言うんですけども、まあ、そういった私たちが少しずつできることをシェアし合うみたいな感じで、すごくいい関係性ができてるなっていうふうに実感しております。
また浜出さんはいろいろな事業を通じて、どんな
はい。
地域になってほしいか、あるいは復興を超えたどんな街になってほしいか、いかがでしょうか。
そうですね。どうしても、まあ、私たちの話で言うと、私たちって生産者でもないし、まあ、私たちが扱っている香りってどうしても、なんて言うんでしょうね。目に見えないので、主役にはならないものだと思ってるんですよ。です。まあ、なので、もうこう宮城にいる生産者さんたち、すごく思いが強い方たちがいっぱいいらっしゃるので、まあ、商品を通して今までとは違ったアプローチで、まあ、その人たちの思いを届けていきたいっていうふうに思っています。
なるほど。
はい。
浜田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
あり
ま
がとうご
す。
ざいました。
宮城の未利用資源を活用して、シャンプーなどを作っている、アルマなども作っていらっしゃいます。グリーディーの代表、浜田理香さんにお話を伺いました。新田さん、産業などを復興するということだけではなく、せっかくあるものをどういうふうに商品など新しいものにつなげていくか、そうした工夫の話を浜田さんから伺いました。新田さん、どうお感じでしょうか。
いや、非常に今までですね、私たちこう被災地のことをこう情報として受け取るときにですね、まあ、どうしてもこう被災地っていうふうな、まあ、なんでしょう、これだけ苦しんでる状況であったりとか、あるいはこれだけ暮らしが大変なんだっていうふうな情報の受け取りが多かったかなと思うんですけれども、やはりちょっとこれからやっぱり石巻であったりとか、あるいは岩手、宮城、こういったですね、まあ、福島も含めてですけれども、話を伺う際にですね、おそらく違う形での情報の受け止め方っていうのは我々やっていかないといけないんだろうなと。おそらくその石巻の方たちがどういった暮らししてたんだろうと。で、おそらく先ほどのお話もですね、石巻の雄勝でこういった暮らしをしている。ああ、そうなんだと。石巻ってこんな暮らしでこんな、商品の使い方してたんだなと。じゃあ、それが新しいまた商品開発につながっていると。そういったですね、実はブランドの非常にこう重要なのっていうのはですね、私たちが何かのマークを見たらですね、例えばシャネルのマーク見たら、そのシャネルの匂いをですね、思わずこう感じてしまうような、そういった連想っていうのがすごく重要だっていうふうに言われています、ブランドの中で、ね。で、私たちが石巻って聞いた時にですね、今日の話を伺ってですね、例えばバラっていうふうなことであったりとか、あるいはお茶っていうふうなですね、ことをですね、私たちが想像できると、まあ、新しいまた石巻のステップにつながっていく、宮城のステップにつながっていくんじゃないかな。それがまあ、ブランドっていうことなんだろうというふうに思って伺いました。
実際また発災してしばらく経った時などにおいては、それこそ遠くいろんな地域で、例えばその漁師の網などで使えなくなったものをミサンガにしたりとか、いろんな試みが行われていたことが注目されました。それがだんだん長期的になっていく中で、とはいえこの地域の中でもまだ使われていないもの、つなげれば何かになるようなもの、そうしたものがあるのではないかという、こういった模索にこう展開しているというのもとても興味深いですね。
いや、非常におっしゃる通りですね。で、流通って言っても、いろんな本当に流通ってのがあってですね、未使用なもの、まっさらなものをですね、いかに安く、手に入れるかっていうのだけが流通ではないわけですね。私たち、おそらく戦後のですね、これまで、今私が言ったようなですね、まっさらなものをどうやって安く手に入れるかっていうふうなところで、流通の近代化っていうふうな議論が行われてきたわけですけれども、おそらく私たち別の形の流通っていうのをこれから考えていかないといけない。で、その中の一つとして、私は今日お話を伺いました。
確かにそれこそ例えばフェアトレードなど搾取がないかであるとかエシカル消費など適切な取引が行われているかだけではなく自分との地域のつながりとかこうした活動をしている方々の新たな取り組みいろんなものの情報を私たち受け取りながらいろんな流通の受け手としてそこに向き合っているというところもありますね。では続いてお話伺っていきたいというふうに思っております。多くの肩書きがある方なんですが、まず一般社団法人東の食の会専務理事兼一般社団法人 NOMA ノマノマラボ代表理事兼一般社団法人 SOMA ソマ代表の高橋大二さんとつながっています。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いしま
高橋大
す。お願
二と申
いいた
し
しま
ます
。
す。肩書きややこしくてすいません。
たく読み
さん
方合ってました、
おります。
私。どうでした？
合ってます、大
合っ
丈夫
て
で
ます。
す。
ですか。いろんな活動をされてますけれども、これまでこの災害復興、東日本大震災との関わりでいうと、どんな活動をなさってきたんでしょうか。
大きく言うと、2つやっていまして、食のブランド作りということと、今は、コミュニティ再生、というのをやっていて、最初に始めたのがその産業で一番大きなダメージを被った食産業。特に岩手、宮城、福島の食産業の、そこからブランドを作っていくということをずっとやってきています。
これまで手掛けられてきたブランドの中で、とりわけ、例えば最初に行ったものであるとか、注目をされたものなど、どんなブランドがあったんでしょうか。
そうですね。我々がやっぱり、モデルとなるような、最初は当然風評をどうするかという課題がもう大きかったわけですけれども、ただもう少し構造的に言うと、そもそも、例えば水産業で言うと、もうずっと斜陽産業で、生産者の受け取り価格というのも非常に低くてですね、そこに戻したところで、産業が復興することも、地域が復興することもないというのはもう分かりきっていた。そうするとやっぱり新しい価値を生まなきゃいけないよね、というのはもう見えていたときに、分かりやすくモデルとなるような商品を作ろうということで最初に作ったのが、サバの缶詰のサバ缶っていうですね、フランス語のサバっていう、元気っていう、ダジャレなんですけど、サバの缶詰でサバっていうのが最初に作った商品です。
なんかそのデザインには「サバ」って書かれてますよね。
缶詰、
そうです
す
ね。
ごいグレーでヒッ
でも
トで。
戻すだけじゃなくて新しいものというような考えが、最初からあったということですけれども、このサバ缶をヒットさせた高橋さんが、そのサバ缶はこれ缶詰を作るだけではなく、やはりいろんな産業の方とつながるという活動でもあったんですか？
そうですね。やっぱり、新しい価値を作るっていう意味で、サバの缶詰平均価格当時95円ですよ。日本の食産業って、水産業もですけど、ものすごく長くていろんな人が関わって、で、最終お客さんが払うのが95円だった時に、じゃあそれ一番川上で作ってる人にいくら入るんですかっていう話でですね、これでは到底産業を作るってことはできないだろうという時に、じゃあどういう缶詰を作ればいいのかっていうところに、今まで、和風だけだったもの、洋風っていうのがガラ空きだねっていうのもあるし、もう一つ、いろんな人とのコラボっていうことで言うと、食品っていうところに対して、やっぱりデザインっていうものが全く入ってなかったのを新しく入れるということで、新たな付加価値を創造できると。そうすると95円っていうところではなくて、例えば我々、ベンチマークにしたのは、外国から輸入しているオイルサーディン、フランスのオイルサーディンとか、スペインのオイルサーディン、めちゃくちゃデザイン性が、素敵で、おしゃれで、可愛くて、それが2000円とか3000円で売られてるわけですよ。で、これって明らかに食品じゃなくても、インテリアの価値なんですよね。そこに、もともと素晴らしい、美味しいサバの日本の缶詰にデザインの価値を加えれば、どう考えたって3倍、4倍はいけるだろうと。そういう新しい価値を作れば、 もともとのその風評払拭とかではなく、もう全く違うレベルのところに行けるし、東北の食っていうイメージもガラッと変える天気になりうるんじゃないかなということで、さらにいろんな人とコラボをしたり、販路も食品のスーパーだけでなくてアパレルで売っていただいたり、ビレッジがヴァンガードさんで置いていただいたりっていうことをすることで、新しい価値を作りつつ、人々の東北の食に対するイメージっていうのを大きく変えていくっていうことを意図しました。
よくマーケティングではおそらく付加価値をつけたねっていうふうに言われるかもしれませんが、でも今の高橋さんの話ですと、いや、もともとサバ缶の売られ方やそれから食べられ方があまりに安かったし、あまりにその情報が届いてなかったから、そこを埋めようっていうような動機というのが大きかったんですか？
おっしゃる通りですね。やっぱり、95円風評被害払拭っていうことは、他の食品と同じようにしようっていうところで95円に戻そうって話なわけですよ。でそれではやっぱり産業、そもそもまあ転がり落ちている水産業、まあ、転がり落ちてると元に戻してもしょうがないよねっていうのはやっぱりあって、
うんうん、
でどうやって新しい価値を作るかを、まあ、本当にいろいろ試行錯誤したときに、まあ、一つデザインの価値っていうのもありましたし、まあ、ダジャレを入れ込むっていう、その、うん、東北っていうのは応援する対象だ、何か支援をしてあげる対象だっていうところから、いやいや、もうその、まあ、私はエスプリって言ってるんですけど、はい、笑いを入れるだったり、ダジャレを入れる、エスプリをする、でサバって元気っていう意味で、むしろ日本に問いかけてるんですよね。みんなに応援されてきた東北が、いやいや、お前たち、骨まで食えるサバって元気になって、お前たちこそ元気かっていうような、こう逆のメッセージを発することで、そのやっぱり応援されてる対象だとブランドって作れないと思うんですよ。逆にこちらから日本を元気づけるということを思いっきりポジティブに真逆で打ち出すことでブランドを作っていこうって考えた感じですかね。
最初お土産品を探してたような方が、お、いいじゃん、なんか面白そうだからって手に取って、で手に取った後はその、あ、美味しいじゃんってなってことでリピーターになったりするっていう、そうした次につなげていくっていうことをすることで、産業の復活回復だけではなくて、さらなる成長というものを目指したわけですか？
おっしゃる通りですね。だからやっぱりそこを被災地っていうところから入らないっていうことをあえてやったというところで、よくですごく素敵なデザインで食べてみると非常に美味しくて、でよく見るとそれが、あ、その震災で被災されたところが作った缶詰なんだと、こういうことで、だったら応援しよう、応援しようから入るんじゃなくて、素敵だと、デザインが素敵かつ美味しい、体にいいっていう、しっかり、提供価値を定義した上で、さらにそれが世の中の役に立つっていう、ここも実はでも大事な価値でもあるので、うんうん、っていうことを付加的に、私は左脳と右脳と心を打ち抜けて言ってるんですけど、
はい、
左脳に対して機能的価値を、右脳に対してデザイン的価値を、そして心に対して情緒的価値っていうのを提供して、左脳と右脳心を打ち抜けば盤石だろうと、まあ、そういうようなことを考えて具現化した商品。
いろんなタイプの方にもこう刺さるように模索をされてきたということもよくわかります。と同時に食のブランドだけではなくて、コミュニティ作りにも携わってこられたと最初自己紹介されてましたが、このコミュニティ作りとしてはどういったことをされたんでしょうか？
そうですね、まあ、私はずっと東京ベースで、出張ベースでやりながら産業復興に携わっていたんですけども、やっぱりずっと気になっていたのが、原発周辺地域の全庁避難で避難指示がかかって住めなくなった地域ですね。
うん、
である意味私はまあそこに対して何もずっとできなくて、まあ、それがずっともやもやしていてですね、で多分産業を再生するっていうこともより難しいのが、この一旦人が住めなくなった地域でどうコミュニティを再生していくのかということだと思ってまして、
はい、
まあ、10年、震災10年のタイミングで私は、福島県の今、浪江町という全庁避難になった町に、移住をしまして、
うん、
そこでコミュニティの一員にならさせていただいて、そのより多分長く時間もかかるコミュニティ再生っていうところにも10年遅ればせながら、参加させていただいて取り組みを始めたということになります。
うん、今感じている課題と今の段階で行っている取り組みというのはいかがでしょうか？
はい、本当にこの地域の方々、まあ、 浪江町でいうと全町避難になって2017年の3月に、一部が解除されまして2万1000人いた人口の今が、2100人ちょうど 10% ぐらいが町の中で居住しているっていう状況なんですけれども、だから自分も何かこうそういうことを課題に対して取り組まなきゃみたいな気持ちで行ったんですけど、うん、行ってみたらもう全然なんていうんですかね、イメージというか自分の感覚上も感覚も違くて、とにかくいる人たちがポジティブなんですね。そこにいる、まあ、私が住んだ頃はまだ千何百人でしたけれども、そこにやっぱり戻るっていう意思決定をして、戻ってゼロからコミュニティを作っている人々のエネルギーとかポジティブさとか、私みたいな外から来たものも受け入れるオープンさみたいな、普通の多分ローカルではなかなか感じられないようなすごく前向きなエネルギーを感じて、なんか本当にこうワクワクしたっていうのが正直なところですね。で、このじゃあこの人たちと一緒にこの一旦ゼロになった街を日本で一番ワクワクするコミュニティをここで一緒に作りたいなっていうことでいろんな取り組みを始めています。
実際にここの浪江に人々を呼び戻すのだとか、あるいはその帰宅困難とか帰還しないような方を戻すのだという意識ではないというようなことは町長さんやその役所の方もお話伺った時には言っていたんですけれども、となるとそれとはまた別のこの町はこの町で違うコミュニティを考えていくんだ、そういうふうに考えている方もいらっしゃるわけですか？
そうですね、そこの考え方はいろいろあるしいろいろあっていいと思うんですけれども、はい、私がやっぱり感じたのはなんかその考え方の違いで、みんなでも町を思っていろんな考えを持っているんですけど、その考え方が違うことでこう対立構造が生まれたりしてしまうのは本当に悲しいなと思ったんですね。なんでそこをこううまく包摂するようなでいろんな考え方が実はあっていいんだっていうようなコミュニティをみんなで作っていけたらいいなっていうのをすごく思ったのが一つと、でもう一つはやっぱりこう地域の方々がこう我々のような新しい人々を取りオープンに迎え入れてくれるんですけれども、はい、だからこそそのもともとこの地域にあったこの地域の方々が大切にしてきたものやもともとあるいいものっていうのをちゃんと紡いでいくっていうことがまず大事だなと、その上でその基盤のやっぱりこの町独特の歴史やの文脈や伝統や文化っていうものの基盤の上に新しいものって作らないと置き換えになっちゃうなっていうのすごい感じで、なんかその今まであったものをちゃんと取り戻しつつその上に新しいものを築いていくっていうことをこう具体化するようなプロジェクトができないかなと思って、まあ、それをアートで表現するっていうことをずっとやってまして、それが浪江アートプロジェクトということをやっております。
だって新しい取り組みはもちろん応援しつつ自分も行いながらも、もちろんその歴史であるとか背景というものを尊重しなおかつ受け継いだ上でそうした場を作り続けるということですか？
やる通りですね。でそれをなんかこう分かりやすく発信したいなと思って、で、まずはみんなに何を残したいかっていうのを街の人々に聞いてですね、
はい、
どんな記憶どんな思い出がこの街にあって何を語り継いでいきたいですかっていうのを聞きながら、その上でどんな街を作っていきたいですかっていうことを、まあ、かなり多くの街の皆さんに、聞いて、それをもうアートでもう表現したいなということ、それからさらにそれをでもみんながいろんな考え方もいろんな人がいて、それぞれがみんな自分を好きに自己表現できるんだっていうことも合わせて発信するために、ヘラルモニーさんという私の一番大好きな、異彩を放てというミッションを掲げている、まあ、知的障害を持ったアーティストの方々のアートをプロデュースしているチームと一緒に組んでですね、浪江の方々の思い残したい記憶と作りたい街っていうのをヘラルボニーのアーティストに、 表現していただいて、それを街中の屋外アートで飾っていくっていうプロジェクトをやっています。
物を作る、あるいはアートで表現する、そうした中で人々をこうつなげていくっていうことが一つの重要視されているポイントだということをお話伺いました。新田さん、今の高橋さんのお話いかがでしょうか。
いや、非常にもうなんて言うんでしょう、さまざまな活動されてますし、本当に非常にこう、なんて言うんでしょうかね、地域にコミットされた、なんか非常になんか多くの論点があったので、どこからコメントすればいいかわからないんですけれども、まあ、一つ、すごく私が関心持ったのは、その川上と川下の話されてたと思います。その非常にですね、私たち、これまで、生産者のことを、まあ、なんかこう無視したような価格で私たちこれまで消費してきたと。で、おそらくそれがこの現代相当突きつけられてるっていうところがあると思います。まあ物価高っていうところで突きつけられてるってこともありますし、まあ、おそらく生産者のことをどれだけ考えてるんだろうかって、サプライチェーンの話、様々ありますけれども、国境を越えたですね、やっぱり人権をやっぱり無視してしまうことになるわけですよね。あまりにも安い価格で購入するってことはですね、ただそれをですね、いや応援するためだけっていうのはやっぱり弱いと。じゃあそこでどういった人たちが生産してるのかっていうのをですね、もっと楽しく考えることができないだろうかっていうのが、おそらく先ほどお話しされた内容なのかなというふうに思って伺いました。
応援したいという気概だけで支持を続けるということはなかなか難しい。災害を受けるためにその応援したいという対象は変わるかもしれない。でもそれをきっかけにつながった人たちと何かコミュニティや商品、そうしたものを作って新しい商品の流通とか、あるいは街の動きなどをこう見ていく、そのことで実際の消費や生産のことを考え直すということを投げかけるようなお話ばかり今日は伺いましたね。
そうでしたね。はい、今夜の特集は、社会をこれからどう設計していくか、復興と地域コミュニケーション、社会学者の新田正文さん、そして一般社団法人東の食の会専務理事兼一般社団法人ノマラボ代表理事の高橋大二さんとお送りしました。
そして浜田理香さんも、そして日野彩香さんも参加していただきました。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
荻上チキセッション。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。